お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. ヴァーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからコリント人への手紙の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は第一コリント人への手紙15章11節から35節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
第一コリント人への手紙15章の学びをしていますが、11節。そういうわけですから、私にせよ、他の人たちにせよ、私たちはこのように述べ伝えているのであり、あなた方はこのように信じたのです。もしその人がキリストの死と葬りと蘇りを否定するなら、その人はクリスチャンではありません。ここには、このコリント人たちは福音を聞き、信じ、そしてクリスチャンになったと書かれています。おさらいをしたいと思いますが、福音とは何でしょうか。福音とは、キリストが死んで、葬られ、3日目によみがえらされたという良き知らせのことです。主は消え去られたのではありません。よみがえられたのです。墓は空っぽです。イエス・キリストは今日も生きておられます。これらのことは歴史的な事実です。福音は理論ではなく、単なる考えでもなく、宗教でもありません。福音は客観的な事実に基づいて成り立っているのです。これがパウロの述べ伝えた福音です。これは単にパウロの主観的な経験なのでもありません。あくまでもそれは歴史的な事実に基づいたものなのです。一節では、コリント人たちはそれを受け入れたと書かれており、11節には、彼らがそれを信じたと書かれています。キリストを受け入れるとはどういう意味でしょうか。ヨハネの福音書1章11節から13節には、そのことが次のように説明されています。ヨハネ1章の11節から13節。この方はご自分の国に来られたのに、ご自分の民は受け入れなかった。しかしこの方を受け入れた人々、すなわちその名を信じた人々には、神の子供とされる特権をお与えになった。この人々は血によってではなく、肉の欲求や人の意欲によってでもなく、ただ神によって生まれたのである。キリストを受け入れることは主の御名を信じることを意味します。第一コリント人への手紙15章の1節には、福音に関してあなた方が受け入れ、またそれによって立っているものであると言っています。それが彼らのその時の状態でした。彼らは生ける主イエス・キリストとの関係の中の生ける信仰に立っていたのです。どうでしょうか。あなたは今日どこに立っておられるでしょうか。また2節には、この福音によって救われると書かれています。もしそれがただの頭の知識であるならば、福音はあなたを救うことはできません。福音はただ事実に対してうなずくだけの同意でもありません。福音は救いを成し遂げることのできるただお一人の方のことです。キリストが救いを行われるのです。あなたが福音の事実を受け入れるとき、つまりあなたが自分の信仰を完全にキリストに置くとき、そのときにあなたは救われるのです。福音はコリント人たちに述べ伝えられました。パウロは言います。 あなた方は福音を受け入れ、それに立ち、そして救われるのです。それからパウロは、もしあなた方がよく考えもしないで信じたのでないならと付け加えます。もしも彼らの信仰が事実に基づいていないなら、それは虚しい信仰であり、何の効果もなく、そして彼らの戒心は本物ではありません。信仰自体には何の功徳もありません。重要なことは、あなたの信仰の対象です。あなたが誰を信じているかにかかっているのです。どうでしょうか？あなたは死んで、葬られ、そして死から再び蘇られた、この救い主である方を信じたのでしょうか？私たちは蘇りの証拠としての旧約聖書の御言葉の証の意義深さについて話しました。それからパウロがこの書簡を書いている当時に生きていた証人たちがいました。ケパと十二弟子、500人の使徒、ヤコブ、すべての使徒たち、そして最後にパウロ自身が蘇られたキリストに出会ったのです。彼は自分自身のことを月足らずで生まれたものと同様な私と呼んでいます。彼は教会がこの地上から取り去られた後に救われるべき残りの人々の象徴なのですと、マギー博士は述べています。十二節。ところでキリストは死者の中から復活されたと述べ伝えられているのなら、どうしてあなた方の中に死者の復活はないと言っている人がいるのですか？ストア派、エピクロス派、プラトン派の背景のある人たちの幾人かが、蘇りを否定していました。彼らは特に、イエス・キリストの蘇りだけを否定していたわけではなく、全くどんな蘇りも信じなかったのです。13節。もし死者の復活がないのなら、キリストも復活されなかったでしょう。もし蘇りがないのなら、キリストは蘇られなかったのです。この二つは関連しています。そしてこれがキリストの蘇りの拠り所です。パウロは後になっていますが、イエス・キリストは初歩なのです。それはもっと多くの蘇りがそれに続くことを意味します。主が初歩であり、後になって主が戻って来られるとき、主のものである人々の復活が起こるのです。14節。そしてキリストが復活されなかったのなら、私たちの宣教は実質のないものになり、あなた方の信仰も実質のないものになるのです。もしキリストが体を持って死から蘇られなかったのなら、私たちの宣教は虚しいものです。それだけではなく、同時に私たちの信仰も虚しいものになります。もしキリストが死から蘇られなかったのなら、教会に行ったり、説教を聞いたりする理由がありません。15節。それどころか、私たちは神について偽証をしたものということになります。なぜなら、もしも仮に死者の復活はないとしたら、神はキリストを蘇らせなかったはずですが、私たちは神がキリストを蘇らせたと言って、神に逆らう証言をしたからです。もしキリストが蘇られなかったのなら、すべての使徒たちは嘘つきになってしまいます。もしキリストが今も墓の中におられるのなら、使徒たちは偽の証人です。人は自分が嘘だと知っている者のために命を懸けることはありません。人たちは、蘇られたキリストにお会いしたと証言しました。そして彼らは、その証言のために、進んで死ぬことを厭わなかったのです。16節から17節。もし死者が蘇らないのなら、キリストも蘇らなかったでしょう。そしてもしキリストが蘇られなかったのなら、 あなた方の信仰は虚しく、あなた方は今もなお自分の罪の中にいるのです。もしキリストがよみがえられなかったのなら、あなたは失われた地獄行きの罪人で、それ以外の何者でもないのです。18節。そうだったら、キリストにあって眠った者たちは滅んでしまったのです。何百万、何千万という信者たちが、キリストを自分の救い主と信じて死んで行きました。もしキリストがよみがえられなかったのなら、その人たちも滅びてしまったのです。第一コリント人への手紙15章の19節。もし私たちがこの世にあって、キリストに単なる希望を置いているだけなら、私たちはすべての人の中で一番哀れなものです。もしキリストがよみがえられなかったのなら、私たちは騙されており、今日この世界で最も哀れな人間です。第一コリント人への手紙15章の20節。しかし今やキリストは眠った者の初歩として死者の中からよみがえられました。キリストは初歩です。旧約聖書の中には人々が最初の穀物の束を主のもとに持ってきた初穂の祭りがありました。これはこれから穀物がもっと後に続くことを意味しました。そうでなければ初穂ではありえません。イエス・キリストのよみがえりのうちにその成就があります。主は栄華された体で死から帰って来られました。そして栄華された体で死から帰って来られたのは主ただお一人です。21節から22節。というのは死が一人の人を通してきたように、死者の復活も一人の人を通してきたからです。すなわちアダムにあってすべての人が死んでいるように、キリストによってすべての人が生かされるからです。初穂の祭りの後にペンテコステが来ました。それは50日後です。それは教会が始まった時の新約聖書の中でのペンテコステに成就しました。でもキリストがご自分の者たちのために来られて、彼らが空中で主にお会いするために蘇る時に最終的に成就するのです。それが本物のペンテコステです。23節。しかし、おのおのにその順番があります。まず、初歩であるキリスト。次に、キリストの再臨の時、キリストに属しているものです。しかし、おのおのにその順番がありますとありますが、キリストが初歩であり、その後、次にキリストの再臨の時、キリストに属しているものです。主は何のために来られるのでしょうか。主はご自分の教会のために、再びこの地上に戻って来られるのです。24節。それから終わりが来ます。その時キリストはあらゆる支配とあらゆる権威、権力を滅ぼし、国を父なる神にお渡しになります。それから終わりが来ますとありますが、これは何の終わりでしょうか。時代の終わりです。時代はどのようにして終わるのでしょうか。それは大患難時代が来て、その後この地上に千年王国が建てられます。サタンがもう一度ほんの短い間解き放たれ、それからサタンは永遠に火の池に投げ入れられて、主イエス・キリストがご自分の御国を永遠に設立されます。 それは永遠の御国です。実際永遠の御国は千年王国のさらに先の計画です。千年王国はお試し期間に過ぎません。それから終わりが来ます。その時キリストは国を父なる神にお渡しになりますとありますが、いつそれが起こるのでしょうか。千年王国の終わりにキリストはあらゆる支配とあらゆる権威、権力を滅ぼされるのです。25節。キリストの支配はすべての敵をその足の下に置くまでと定められているからです。すべての敵とはサタンのことです。26節。最後の敵である死も滅ぼされます。キリストは死をも滅ぼされます。27節。彼は万物をその足の下に従わせたからです。ところで万物が従わせられたというとき、万物を従わせたその方がそれに含められていないことは明らかです。ですからキリストは神様に支配されるのではありません。28節。しかし万物が御子に従うとき、御子自身もご自分に万物を従わせた方に従われます。これは神がすべてにおいてすべてとなられるためです。これはキリストがこの地上でご自分の千年の支配を完了され、ご自分の永遠の支配を打ち立てられたとき、その後主は神がすべてにおいてすべてとなられるために、世の初めにおられた神格のご自分の場所に帰って行かれるという意味です。第一コリント人への手紙15章の29節。もしこうでなかったら、死者のゆえにバプテスマを受ける人たちは何のためにそうするのですか。もし死者は決してよみがえらないのなら、なぜその人たちは死者のゆえにバプテスマを受けるのですか。これはコリントの信者たちが自分の死んだ親戚や友人たちのためにバプテスマを受けたということを暗示しているのではありません。これは彼らがバプテスマを受けた、あるいは彼らのために死んで今は死からよみがえられたキリストイエスと一つにされたという意味です。彼らは世に対しては死んだものですが、キリストに対しては生きていたのです。30節から31節。またなぜ私たちもいつも危険にさらされているのでしょうか。兄弟たち、私にとって毎日が死の連続です。これは私たちの主キリストイエスにあって、あなた方を誇る私の誇りにかけて誓って言えることです。パウロはもしキリストが死からよみがえられなかったのなら、彼らが自分たちの命を危険にさらすのは愚かなことだと言っています。でもキリストは確かに死からよみがえられたのですから、信者は主と一つにされたのです。パウロがローマの信者たちに次のように言った通りです。ローマ人への手紙6章の3節から4節。それともあなた方は知らないのですか。キリストイエスにつくバプテスマを受けた私たちは皆、その死に預かるバプテスマを受けたのではありませんか。私たちはキリストの死に預かるバプテスマによって、キリストと共に葬られたのです。それはキリストが御父の栄光によって死者の中から蘇られたように、私たちも命にあって新しい歩みをするためです。私たちはよみがえられ、生きておられるキリストと一つにされたのです。32節。 もし私が人間的な動機からエペソで獣と戦ったのなら、何の益があるでしょう。もし死者の復活がないのなら、明日は死ぬのだ。さあ飲み食いしようではないかということになるのです。パウロは尋ねます。もしキリストが死からよみがえられなかったのなら、なぜ私はキリストにある私の信仰のためにライオンの檻に入れられなければならなかったのでしょう。私は主の死と一つにされた、つまり主の死のバプテスマを受けたのです。私は死んだものとされました。なぜなら、生けるキリストと一つにされたからです。33節から34節。思い違いをしてはいけません。友達が悪ければ、良い習慣が損なわれます。目を覚まして、正しい生活を送り、罪をやめなさい。神についての正しい知識を持っていない人たちがいます。私はあなた方を恥ずかしめるためにこう言っているのです。コリントの信者たちは、よみがえりを疑う人々によって騙されていました。パウロはもし彼らが間違った情報を得るなら、彼らは間違った行動をとると言っています。パウロは彼らに罪を犯すのをやめるように勧告します。なぜならよみがえりは確かにあるのだからです。35節。ところがある人はこう言うでしょう。死者はどのようにして蘇るのか、どのような体で来るのか。パウロは二つの質問に答えます。それはどのようにしてと、どんなという質問です。人間は体の蘇りと魂の不滅の区別をつけることに失敗しています。プラトンとキケロは魂の不滅から議論しました。パウロは体のよみがえりから議論しています。サドカイ人たちは一切のよみがえりと死後の命を否定しました。そしてキリストご自身が彼らにこのように答えられたのです。マタイ22章の31節から32節。それに死人の復活については、神があなた方に語られたことをあなた方は読んだことがないのですか。私はアブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神であるとあります。神は死んだ者の神ではありません。生きている者の神です。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は、よみがえりの証拠、証人たちというテーマで、第一コリント人への手紙15章、11節から35節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお、番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町4-462浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。